皆様いかがお過ごしでございましょうか。ディーズブリッジバーただいま開店でございます。マスターの佐々木隆一です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はですね、簡単に申し上げますと、おしゃべりが大好きなマスターがお届けする皆様をトークでつなぐ1時間でございます。どうぞ何かのお供にお付き合いいただければなというふうに思っております。さてですよ、なんか最近の子たちは本当に体力がないんでしょうかね。僕今、某サービス業って言っちゃえば簡単なんですけど勤めているわけでございますけども、そこでですよ、19歳の子がいるんです。僕今年もう30になるんでほぼ一回りの子なんですよ。で、ある時に、風邪でちょっとお休みしますと、しょうがないなと思って、その後に栄養失調で倒れましたと。かれこれ2週間近くお仕事お休みしたわけですね。で、まだ休むんだと思って、で、先週ぐらいに復帰をしてきて、出てきましたよ、ちょっと頑張りますよみたいな感じで来たわけですよ。ああ、これはもう安泰かなと思ったらですよ、今日またしても倒れましてしかもあれ仕事来ないなーなんて言っててですね、電話も来ずですよ。後で聞いたらですね、なんでも両親からお電話が来たらしくてですね、倒れましたと病院に運ばれましたと。ねえ、ちょっと皆さん体調管理しっかりしていきましょうよなんていう風に思うわけでございますけどもね、皆様五体満足で生きていらっしゃいますでしょうか。僕は、やっと完治の目処が立ってまいりましたね。え、本当喉風邪は今本当に流行ってるみたいでございますんで、皆様お気をつけいただければなという風に思っております。ユーミンいいっすねなんかこういろいろね、こう曲をねいっぱい聴いていくうちにね、そう、今日実は来てくださってるゲストが2人いるんですけども、うち1人とこんな話をしていました。最近聴く音楽のセンス変わったよねっていう話をしていたわけでございます。僕昔は本当に激しい曲ばっかりが好きで、だって初めて行ったライブがセックスマシンガンズじゃねえ高校2年か3年の時でしたね。初めてのゼップ札幌、何もわからずライブハウスに行った男4人でございます。目の前では女性陣うん十人単位がエンジン組むぞと言ってましたとある友達が言いました。僕ら来る場所間違えたかなってその後は僕もガンガン頭を振っていたわけでございますけども、多分そこからなんでしょうね、割とこう激しめの曲ばっかり聴くようになってしまったのは。高校時代もですね、気づけばルナシーであったり XJAPAN であったり、いろんなビジュアル系ブームもちょっとありましたからね。僕の頃はだってシャズナとかいましたからね。シャズナとかファナティッククライシス、ラクリマクリスティなんていましたね。わかる方だけついてきていただきたいんですけども、さてそんな、学生時代も謳歌している中でですね、僕にも専門学校の時代があったわけでございますね。火曜のもっと新札幌からですね、当番組にお付き合いいただいている方はですね、僕の素性がちょっとは分かっていただけるんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、専門学校の時代、僕も夢に思いを馳せた頃がありました。ね、声優さんなんていう、もう今の僕にとっては手の届かない存在でございます。そこに憧れた時期もありました。でだ、その時にお世話になった先生がいらっしゃって、突然姿を消したんですよ。僕らの学校にはある程度の時期を経ると中間、一旦その合間に自分らの、実力の成果を舞台で見せましょうっていう、要は中間公演みたいなものがあったわけですよ。で、それを終えて全員でよっしゃやっと終わったぞ、じゃあ卒業公演に向けて頑張ろうじゃないかと、みんなも意気込んでいたわけです。その意気込みの最中、突然全員が召集を食らったわけでございます。何かと言ったら先生がいない、連絡もつかない、家にもいないという、もうまさしくこれは失踪ですよね。俗に言うバックレという単語を使ってしまうのが正しいのかもしれませんけれども、そうなんです。で、本当に消息つかめなくて一切、だからもう今から考えたら8年近く前のお話になるので、いや、どこ行ったんだろうなと頭の片隅ではちょっと思ってはいたんですよ。そしたら偶然再会して、しかも僕が普通に働いてて店員さんですよ。向こうお客さんで来たわけですよ。あれ?と思って、見た顔だよなと思って、でもさすがに8年ぶりにも会うと、なんか 確証がつかめない部分もあるじゃないですか。でも一応そこは勇気を振り絞って先生って聞いたら久々って言われてすごいざっくばらんな返しをされたわけでございますよ。あ、メッセージ届いてるな。本日は神様いないのですか？いません、神様いません。今日からは僕が単独で頑張ります。僕天界からこう突き落とされた人なんでね、グーグーガンモみたいにこう太ったっけ、扉の中入れませんとかじゃないけどね、帰れませんってなっちゃったんで、僕が今回からもう一人でやりますので、何かあってもそこはメインゴってことでございます。はい。でその先生と偶然もう8年ぶりの対面を果たして、まあ元気にしてたというお話を街ではほらとちょっとだけお話を交わさせていただいて、そこで僕は結婚しましたと、まあ一つの節目なんで結婚させていただきましたと言ったら、はっあ、意外って言われました。意外じゃないよって、僕ももう29ですからね、今年30ですよって言ったら、そっか、あれからもう8年経つのかと、しみじみと2人してその8年間のブランクっていうものをかみしめていましたよねえ。なんだかんだ長いようで短いなと本当に思いました。皆さんにそんな偶然の再会なんてございますか？気づけば僕はこの前急に飲みに誘われたんですよ。10年ぐらいの友人に何かって言われたら、ただ振られたっていうだけで呼ばれました振られたっていうだけで僕を慰めてっていう回で男5人揃うっていう、なんとも暑苦しい回でございましたけども、まあ、たまにはなんか男女入り乱れての話もいいんですけども、男だけのバカな会話なんていうのもいいかなというふうに思ってきましたよ。本当にびっくりでございました。皆さんはそんな再会なんてあるんでしょうかね。運年ぶりにこんな方と再会したとかね、再会したくない人間と会ってしまったとかね、そんな話があるんでございましょうか。メッセージをお寄せください。 fm776@dramacity.jp でございます。 fm776@dramacity.jp でございます。皆様からのメッセージお待ちしております。ということでですね、ぼちぼち CM を挟んでですね、ゲストさんにご登場いただこうかなと思います。ありがたいもんで、ね、ゲストが来てくれてます。や、このお店はねお客さんがいないと成り立たないんで僕一人のねなんか独り言だけがね続くような番組ではございませんので、今日のゲストお楽しみに。さてゲストさんにご登場いただきましょうか。どうもですね、カメラがですね、僕の言うことを聞いてくれないようでございましてですね、バシャッとカメラに入っていくようなスタイルで今日は行きましょうということでございまして、今ですね僕の右手側にいる女性だけが映っている状態でございます。はい、ということでじゃあ女性の方からまず自己紹介をお願いします。
はい、札幌でアコースティックユニットを組んでいる、フォノシートという名前のアコースティックユニットを組んでいるボーカルのゆきです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですねマイクを、あ、マイクじゃない、カメラをずっと向けて、今男性が映っております。いやー、ギラついてますね。自己紹介をお願いします。
ということでですね、今ね、はい、いやマスターこれいい店だね。
あ、ありがとうね
いい店だね。
お酒何飲む？
お酒、とりあえず日本酒で飲もうかな。
渋いね、渋いね、はい、あ、そうだ、ゆきちゃん何飲む？
いや、もう自己紹介を。
あ、私今のフォノシートというアコースティックユニットで、はい、カホンというね音の出る愉快な木箱を叩くパーカッション担当ポテと申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はですねこの二人普通に僕知り合いなんです。
そうなんですね
本当この店に言い方をすれば常連さんでございます。
マスターいい店だねやっぱね、ここね、
テイク2そんなくだりだったんだ。ちょっとびっくりで
ございます。ワインあるかな？
ワインあるかな？ワインあるよ。何にする？待って、俺はこんな居酒屋風なノリにするつもりはなかった。
そうですね、
僕はちゃんとなんかこうしっとりくるノリでね、はい、済ませたかった気持ちはあるかもしれない、ね、
じゃあドブロコお願いします
マッコリお願いします。
マッコリお願いします、はい、ソウルマッコリでいいかい、
はい、
ということで2人でですねちょっとカメラをいじくりながらですね、はい、ちょいちょいとですねこう、うん、真ん中にすればですね、こう、はい、映るような感じにしてあげれたらいいなと思ってますんで、今日は喋、はい、る人間がですねカメラにわしゃって入ってくるスタイルでわしゃっと ということでメッセージ来てますね。メタルシェケルさんからありがとうございます。ゆういちさんこんばんは。どうもこんばんは。ゆういちさん今日は一人きりですね。一人じゃないよ、仲間がいるよ。今日はループタイですね。そうです、ループタイつけてみました。しばらく飲みに行っていませんが、すぐ潰れてしまいそうです。僕もそんなお酒強い方じゃないんで。お二人もお酒強いの？
いや僕は
全然ね、飲まない。私は昔は飲んでましたけどね、飲めなくなってめっきりですね。
ポテは？
僕も全然ですよ。
あら本当、
本当に本当に。
じゃあ僕らもほらいい大人だからさ、一杯を楽しむお酒の飲み方になる。
そうだね、
美味しいお酒をゆっくり飲むのがね、
そうしたいよね。昔ってさ、なんかもう量飲んでなんぼみたいな考え方どこかになかった。
そうそうそうそう、ね、男は飲むべきみたいなね、やつもあったし、
ね、とりあえず焼酎を4リットル分ければいいよねっていうような飲み方だったね。
そうそうそうそう
そう、そういう飲み方だったんだけど、今となっては本当なんか一杯を楽しむ飲み方、一杯を飲みながらバーのマスターとかとおしゃべりするような、そんな時間もあっていいんじゃないかと。
いいね、
いいね、うん、なんかそういう思い出のお酒なんていうものってありますかね、ゆきちゃん。
思い入れのお酒、うん、何でしょうね、シャンパンとかですかね。誕生日にシャンパンいただいたりとか、ワインいただいたりとかして、
うん、
それぐらい、それぐらいかな。
ただやっぱりね、そうやってね、イベントと紐づくお酒っていうのはね、うん、
大事、
うん、なんかただのドリンクじゃないわけじゃないですか。
残りますね、
うん、そうそうそう、やっぱイベントを楽しむっていう意味ではね、やっぱお酒ってのは ね安かろうが高かろうが、
そう、
やっぱいい、そう、値段とかじゃない、う
ん、なるほどね、うん、まあ、そんなお酒についての話をトークしているこのメンツでございますが、なんだかんだどのくらいの付き合いになるんだろう、うん、
僕たちも 3、4年ですか。
4年前ぐらいじゃないです
か。
僕と龍一さんは、あのゆきさんと、
はい、
こう龍一さんがつながる前から知ってるのかな。
そうそうそう、
僕たちは、
そ
う
そ
う
そ
う、
それこそ、行きつけのバーが一軒あったんです
よ。そう、僕たち行きつけのバーが一軒ありましてね、
まあ、今はちょっともう閉店してしまったんだけれども、 そのバーにお互い別々に行っていた人間ではあったんです、
うん、
で実は一度お会いしてるにもかかわらず、
そうそうそう、
俺は一方的にボテさんのことは覚えてたんだけども、
僕は覚えてなかったんだよね。
そうそうそうそう実はね、結構前に会ってるんだよ、
うん、
へっ、どこでってお店の名前出したっけ、あーってなった。
そうなんです、そうなんです。
なるほどね。
いや本当あの時は失礼いたしました。
いやとんでもございません。
しょうがない、
僕はあの店で飲んだ梨のフローズンが今でも思い出の一品でございます。
あー、ね、ー本当
美味しいね、美味しいカクテルとかいっぱい出してたね、いい店だったね、
本当にね、
本当に。
さてですよ、あの、はい、お二人は今回は何もこの、 あの友達気分でザックバラにね来ただけではありません。
はいはいはい、
ちゃんとあの宣伝があって来てるわけでございますからね。
そうなんですよ、わざわざ ね、
まあ、そもそもじゃあフォノシートというユニットが何ぞやっていう部分をちょっと話していきましょう、ゆきちゃん。
はい、フォノシートとは、まあ、まあ、アコースティックユニットってさっきも言ったんですけど、
うん、
メンバー5人からなる、もう、ん、
そうだね、
メンバー5人でやってまして、まずボーカルの私ユキで、ギターのハム君、ベースのリュウタンで、まあ、初期メンバーはその3人だったんですけども、うんうん、1回ライブを終わった後に、まあ、興味を持ってくれたサックスのエゴさんという方と、今目の前にいるパーカッション、まあ
カホ、ね、まあね、愉快な音が鳴るね、木箱を叩く
木箱、ね、
愉快な木箱に座っているおじさん、ボテさんが、ね、はい、入りまして、はい、その5人で今現在やってるんですけども、
うん、
まあ、きっかけは私が、まあ、昭和のポップスとか歌謡曲とか、まあ、夏メロとかバラードとかが好きで、そういうのをちょっとライブとかで、うん、やってみたいなと思ったのがきっかけでメンバーを集め始め、
うん、
っていう感じですかね。
実際3人で最初初ライブやったのっていつ頃だっけか。
3人でまず初ライブやったのは3月17日の日曜日ですね。
お、しっかり覚えてる、出来たてほやほや の、 その誕生の時やっぱ覚えてるわけだ、
はい、覚えてますね、やっぱカンペもありますし
カンペもありますし、
カンペもありますし、完璧ですよ、
言っちゃった。普通カンペがありますって暴露するものでもないんだけど ね、
まあね、ウェブカメラにねバッチリ見られてますからね、
バッチリ映ってるからね、
バッチリ映ってますから
まさかあのカメラに入れ食いで入ってくるのがカンペだとは誰もが思わないよね。
はい、
なるほどね、
カンペ、
カンペって、はい、あのカンペっていう主張する人もちょっとびっくりしたわ
で、まあ、3月17日日曜日に、まあ、トマト畑さんでライブを やらせていただきましてですね、うんまあ、なんかオリエンタルダイニングみたいな感じの場所で、それで、はいまあ、ピアノがアップライトピアノがもともと置いてあって、うん、ちょっとしたこう、まあ、演奏ができるようなスペースがあるっていうようなお店なんですね。
まあ、言えばシャレオツな感じだね。
シャレオツですね。
マスターがいい人でね。
そう、あ、そうなんだ。
うん、で料理がうまいっていう。
いやもうねこれねいつだか言ってたんですよ、いいお酒、うん、でいい音楽、うん、いい料理、これ三種の神器ですよね。う
ん、これいいですね。いやこの前ね個人的にね、
うん、
あのこの龍一さんと、
はい、
そう、
まあね白石のね、
う
ん、
そうです、あれは本郷通り商店街かな、
そうですね、
にあるあのバルハルヤっていう店があって、
はいはい、
そこでちょっとですねあの数人集まってですね、
はい、ワインのお店でね、
まあ、ワインのお店でね、うん、こういい音楽を聴きながらですね、うん、いや本当たまらなかった、
うん、音楽はねそれだけで酔えるからね、
本当に素晴らしかったですね、う
ん、メッセージがどんどん来てる、神様から来てますね。神はこの時間新札幌界隈にいるけど忙しいのよってさっき電話くれたじゃん神様、うん、もうびっくりでございますよ全くもう、お疲れ様です。 CD デッキの調子はいかがですか。順調です。今のところ変なラップ音も鳴らずに僕は安心した気持ちでやっております、うん、ね、ミキサーやりながら番組進めるとデッキにトラブルがあると焦りますよね。それは私だけかもしれませんがと旅行のお土産ですねと、旅行の先でいろいろなお酒を飲みながら過ごすのはいいですねと、うん、雨漏りにはまった時期があってと、うん、で沖縄でたくさんの種類を試飲して買える店があって、ほういろいろな味があって美味しかったんですけど、店を出たらかなり酔いが回っていた思い出があります。空酒でガンガンいっちゃったんで、
いやいいな、
ということで過去に僕と一緒にラジオやっていた篠田大作君からでした。ありがとうございます、ね、みんな大体仕事明けだからね聞けるんだね、みんなね、ありがたいもんでございます、うん、
ありがたいですね
本当に。でじゃあそのフォノシートというマインドを立ち上げました、
はい、
主にこのアーティストさんアレンジしてますとかっていうのある？
主にアーティストさんに縛りはないんですけど、
うん、
まあなんだルクプルさん、
あ懐かしいねルクプル、
松任谷由実さん、
うん、
中島みゆきさん、
うん、
アンリさん、
ね、はいはいはいはい、うん、
変わったとこってか新しいとこだとジュジュさんとかアイコさんとか、
うん
ね、
まあ、ポップスですよね。
ポップスですね。ね、
うん、
実はこの二人とそもそも出会ったのは、うん、全然そういうポップスのポの字もない界隈で出会ったんだよね。
そうだね。
だから今二人からそういうアーティストの名前がポロポロポロポロ出てくるのが僕は不自然でしょうがない。
でも、うん、でももともと僕たちはねそこら辺の音楽が好きだったんだよね。
そうそうね、うん、ああなるほどね。
そうそうそう。
じゃあさ初めて聞いた曲とかさ、うん、初めて買ったシングルとかって覚えてる？
初めて買った CD は、うん、ミスター・チルドレンのユースフルデイズです。
あー懐かしい。
すごい覚えてるんだね、
は
い、覚えてる。僕はね初めて買った CD とかは覚えてないんだけど、うん、初めて行ったライブだったら覚えてるんですよ。
何行ったの？
初めて行ったライブですね、うん、皆さんやっぱりサザンオールスターズとかねえ言うじゃないですか。
大御所の名前を連ねましょうな、
ね、僕の初めて行ったライブはですね、舘ひろしさんです。
渋い、
はい、ここ笑うのは失礼ですよ。
いやでも本当渋いね。
いや本当に僕は舘ひろしさん初めて、うちのね母がね舘ひろしさんファンでね、
うん、
はい、それで抱っこされてね、はい、3歳か4歳の時に舘ひろしの
覚えてないやつ
で、はい、
それこそ泣かないでって言われたんです。
そうです、泣かないでって
言われたね。舘ひろし怖いよ、ね、はい、泣かないで
しょ。僕もベイビーだったからね。
ベイビーだったから、ね、
泣くのが仕事だったからお仕事しなきゃってね。
ね、泣かなきゃ、はい、僕泣かなきゃ、でもここは泣いちゃいけない場所だよってね、
うんうん、でも賃金がね発生しなきゃいけないから、ね、お仕事しなきゃいけないから。
そうだね、賃金の発生しない泣くというね、クライングというお仕事でございますからね。
この二人が喋り始めるとね落としどころわかんないからね、
はい、すいません。
落としどころのわからない2名を連れてきてしまいました。
はい、お口にチャックします。
はい、でも、はい、お口にチャックをされると電波的には大変なんだよな。
あ、そうだ、じゃあお口のチャック開けますね。
半開きにしといて。
あ、怒りもりと。
ね、普段ですね、こうやってですね、こうなんだかんだですね、バカやっているメンツでございますよ。
はい、
ね、気づけばだからその運年3年4年の付き合いから、
そう、
ね、本当はその別の界隈のバンド関連で何度か対バンさせてもらったりとかね、
うん、
したことがあったので、もう良き思い出ばっかりで、もう美味しいお酒もたくさん飲んだ中でございますので、
うん、
ね、僕は非常に気楽なモードで今日は喋っておりますけども、
うんうんうん、
ねえ、さっきさ、そう、僕もちょっとさ、自分の世間話にあげたんだけどもさ、はいはい、なんか久々の再会なんてそういうことしたことってある？運年単位ぶりになんか会った人がいるんですみたいなこととか。
久々の対面、そうだな、うん、この前それこそ、うん、あの久々に、あの久々って言っても2年ぐらいですけど、
おうおう、
ずっと連絡取ってない友達がいまして、
はいはいはい、
でその友達がね、こう、まあ、久々に、まあ、LINE で、あの、うん、LINE は登録してたんで、
今流行りの LINE で、
はい、LINE で久々に元気とだけ来て、
うん、
で返しまして、で、まあ、なんやかんやで、まあ、久々にカラオケに行ってきたわけですよ。
おお、
はいはい、でカラオケで、まあ、その当時昔よく遊んでいた当時のね、
うん、
曲をたくさん歌ったんだけど、もう見事に彼の入れるセットリスト、
はい、
まあ、カラオケの入れる曲が、うん、あの当時から変わってなくて、
お、
あ、なんか懐かしいなって思いました。
うん、
おっとい
いね、
ゆきちゃん宛てかな。
はい、
ゆきちゃん見てますよ、聞いてますよ、頑張ってね、釧路の母からでした。
お母さん、
お母さんにね、
お母さん
仕込んどいたんですよ。
お母さん見慣れてるよ。
お母さん見てるってやらなくていいんですか。
お母ちゃん見てるって、
あの、これちゃんと全員見えなかった。
母ちゃん見てる。イエーイ、母ちゃん見てる。
すごいです
ね。これでも約束ですからね。
確かに普段こうやって生活してる中で、ラジオでおしゃべりしますなんてなかなかないからね。
めったにね、ないからね。
そんな方々をもっといっぱいなんか巻き添え食っていきたいなというふうに。さて、じゃあ一旦ちょっと CM を挟みましてですね、この後はですね、はい、ゲストのお二人にいろいろ無茶ぶりな質問をしてみようかなと思いますんで、お楽しみに。
おら、楽しみ。
なんちゅう顔してるんだ。今あのウェブカメラでご覧いただいている方にとってはですね、非常に痛々しいお顔を見せてしまってるんじゃないかなと。
いやね、この、 あの FM ドラマシティさんの、
はい、
このスタジオの、
うん、
まあ、外側からね、
そう、
まあ、あの 見えるわけなんですけれども、
うん、
このガラスのですね、外面に、うん、プロレスの、
あ、貼ってあったね、
はい、
宣伝
みたいな、
そう、うん、あのプロレスのポスターが貼ってまして、そのプロレスラーを今イメージしてみました。
あ、それなんだ、 これじゃないんだ、
武藤さんではない。あの必死にウェブカメラで遊んでおります。ということで、はい、メッセージが届いてますね。清田区の純吉さんからありがとうございます。ゆいちさん、ゲストにゆきさん、僕の言い方が悪かった、ボテさんなのにモテさんってきて
よ。あお
モテさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
新番組おめでとうございます。今週2回目です。そうです、2回目でございます。毎週ゲストが出演する番組、まあ、一応予定でございますからね、僕のブッキング頑張ります。これからも楽しく拝聴しますよ。ありがとうございます。ね、先週は神様がゲストだっただけにメールが読まれなかった残念ですが、今後また神様が、バーのゲスト出演はあるのでしょうかね、と。あるかもね、
うん、
あのうちの神様が人間の姿借りてるときはですね、やれライブの企画をしたりしてる人なので、結構ねイベンターさんでございますので、本当、うん、結構札幌のインディーズシーンは割と知っている方なので、うん、結構アーティスト名ポッてあげたらすぐ、ああ、そこねって分かっていただける方なので、うん、非常にお詳しい方でございます。音楽ですが、私が初めて聞いた CD はシャランキューのずるい女でした。
ああ
、バイバイ、ありがとう、さようならでございますね。当時8センチシングル。
そうそうそうそう。下の部分が折れるんだよな。
そう、下の部分が折れてね。結局畳んでね。
畳んで。
畳んでしまうことになるやつね。
出た、8センチシングルあるあるということで。
畳まるんだ。
折れるんだあれが。
そうなんだ。
何のためか知らんが。折れるんだあれが。
さあ、そんなですね、あの世間話、あのまるで井戸端会議の状況になりましたけど、参りましょうか。行きますよ。お客様に一問一答。ちゃっかりエコーをつけてみました。
いいね。
ということで、このコーナーはですね、ご来店いただいたお客様をさまざまな側面から掘り下げていこうということでございまして、脈絡のない質問を一問一答形式でぶつけていこうじゃないかという無茶ぶり回答コーナーでございます。
はい、
本当に僕しか原稿見てないので、
どうしましょうかね。ちょっとドキドキしてきましたよ。
じゃあいきますよ、
はい、
まずはじゃあゆきさんへの質問でございます。
はい、
いつ見てもお綺麗なゆきさん、あなたの美容の秘訣は何ですか。
美容の秘訣、何もしない。あ、これお母さん譲りです。
あ、お母さんも何もしない。
お母さん何もしてないんじゃないか。
お母さん反論あったらお願いします。
お母さんの免疫力です、
うん、私なんかしてるよって言われたら受けますけども、うんね、ちょっと真面目な質問をしてみましょうか。ちょっと真面目な質問です。そもそもボーカルを始めたきっかけ、
ボーカルを始めたきっかけは、まあ、別バンドで、まあ、別のバンドでボーカルやってるんですけども、うん、そこにお誘いいただいたのが初めて、ボーカルをやるにあたっては初めてのバンドだったんですけど、それまではずっとカラオケが好きで、まあ、カラオケで歌を歌うのが好きっていうレベルだったんですけど、うん、そのバンドの、その別バンドの、ベースさんに誘っていただいて、そこからボーカルを始めることになりましたね。
じゃあ実際何年ぐらい？
そこからなので今4年目ですね。もうちょっとで4年経つかなぐらい。
なるほどね、はい、大丈夫ボテ必死にウェブカメラ上で遊んでるけど、見てる方だけのお楽しみということでございまして、
はい、僕は何もしてないですよ、
ね、3つ目の質問です、
はい、
一度は聞かれるであろう質問でございますけどもね、
はい、
死ぬ前に腹いっぱい食べられるとしたら何がいいですかね。
あ、
い
いな、それはね、それはね、白米だね
牛丼でしょ、
白米だね、
牛丼だな俺は。
いや、オクラ牛丼か、ハンバーグか。
日本人だな。
でも母ちゃんのご飯食べたいっす。
あ、やっぱでもお袋の味っていいよね。
うん、肉じゃが食べたいっす。
ああ、俺昨日の晩ご飯が肉じゃがだった。
あ、許されざるだね。
許されざるね。
見ざる聞かざる、
許されざる。
あの、うん、バザールでござるじゃないんだから。知ってる人少ないかもしれないな、このネタな。
世代だね。
そうですね、
なんか僕らの世代でドンピシャな感じがしますけども。じゃあお次はモテさんならぬボテさんへの質問でございます。
はい。
実はね、こう見えてボテさんですね、さまざまな楽器を知ってるわけでございますよ、ね、いろんな民族楽器とかも知ってるわけでございますけども、今後やってみたい楽器、
今後やってみたい楽器、うん、ピアニカですね。
ピアニカ、
はい、いや、ぶっちゃけ僕は何でもやりたいんですよ。
ほう、
ギターもやりたければベースもやりたいし、
うんうん、
まあ、パーカッション楽器はいろいろ触りましたけど、いろいろやりたいんだけれども、うん、ピアニカかな。ギターはですね、僕今までの人生で、まあ、友人から3回4回ぐらい借りてやろうと志したことがあったけど、
うん、
まあ全部三日坊主で終わってるんですね。
あ僕のベースの1週間と一緒だ、
ね、これはもうね無理だと、
うん、
はい、なるほど。
なぜピアニカかというと、
はい、
あの言葉の響きが可愛いからです。
なんかでも、まあ、要はあのピアニカっていうか、なんか鍵盤ハーモニカって言えばいいのかな。
まあまあまあ、そうですね。
要はあの僕らが小学校の頃とかに触れたものだったよね。
うん、
俺懐かしいよ、俺鍵盤ハーモニカで俺マジンガーデッド耳コピーしてたわ。単音で頑張ってた小学校の頃の俺を思い出しました。
そうだね、するんだよね。
ねえ、でも、うん、耳コピーって今思えばこうコピーバンドにとってはもうなくてはならない作用でございますから、
うん、
いやー、俺もガキの頃一応やってたんだなっていうことでございますよ。で、次の質問です。実はボテさんは路上とかで演奏とかもね、
はいはいはい、
することがあるわけで、
路上ライブやりますね、たまにね。
で、そんな路上で演奏したりするボテさんでございますが、
はい、
最近のおすすめアーティスト、
おすすめアーティスト、
はい、別に、まあ、あの皆さんが知ってるようなものでもいいし、
はい、
札幌の近郊でもいいですし、
はいはいはい、おすすめアーティストはね、やっぱり、うん、まあ、フォノシートと言いたいところなんですけどね。
あざとい、
はい、フォノシートと言いたいところなんですが、トライプレインさんっていうね、まあ、札幌の出身の、
うん、
今はね東京の方に出て、
うん、
まあ、あのもうプロのねアーティストとしてもやってるんですけど、あのインディーズの時から僕応援してまして。
そうなんだ。
そうなんです、そうなんです。それであの頑張って応援してたから僕はずっと応援してるよってね、僕のこう少しでも僕の力でファンが増えたらいいなって思うわけで
何、はい、今の動作は何だったの
か今のもねウェブカメラがないとね僕の動きが分かんない。
聞いてる方は想像してください。
想像してください。僕
ね、あのガタイのいいあの進撃の巨人の巨人みたいなやつがですね、あの覚えてますから。
そうです、あのナメタケみたいな動きを
わちゃわちゃしてます。
はい、
わちゃわちゃ。
なるほどね。じゃあ、次の質問です。
はい、
ぶっ飛んだ質問をしてみましょう。
ほう、
何でもいいから動物を一匹飼っていいよと言われた場合、
おう、
何飼うよ。
おこじょ
おこじょ
おこじょ、
おこじょ肉食だぞ。
おこじょかわいいじゃない。 白くてあれあれでしょ、なんか寒い時は首に巻いたりしていいんでしょ、
う
ん、
そうだけど、うん、そうだろうけど肉食だよ。
なんか僕が前なんかおこじょのね、うん、おこじょをテーマにしたアニメがやってたんですよ。
なんか幸せのおこじょさんだかなんだっけ、
そうなんか幸せそうのおこじょさんみたいな、
だっけ、なんかそんな感じのタイトルだよね、
はい、おこじょは唐揚げが好きなんだってね。
アニメの話
唐揚げが、
はい、あの北海道名物ザンギ食わせてやれよ。
そうですね、いやだ美味しいザンギのお店ありますから、
ありますからね、はい、皆さんその暁にはナイスザンギと、
そうナイスザンギですと、
ね、ツイッターでつぶやいていただければですね、あの北海道ザンギ連盟がですね、
そうですそうです、
たちまちフォローしに行く、
そうなんですよね、
なぜかって2人もフォローされてます、
はい、そうですザンギ食べたいなって言ったらね、食べちゃいましょうって来ますから、
ね、食べちゃいましょう、
食べちゃいましょう、
びっくりしたよね、あの光の速さで来た、あのフォローの速さ、
そういや本当、ね、皆さんザンギってつぶやくときはご注意よって、ね、
ご注意よ、いい意味でご注意よ、はい、いい意味でね、あのフォローされた暁には美味しい店がご紹介されますからね、はい、はい、ということでございまして、2人のことがちょっとは分かっていただけたかなと思うわけでございますけれども、うん、はい、そんなお二人のライブでございます、ね、はい、本来はこのお話をするべきだったんですよ ね、
そうですよ
ね、やっぱ最後の最後にやっぱ持ってこないと ね、
なるほどね、
ということでございまして、まさっきその3月にライブやったトマト畑さん、
はい、
で実は今回もライブをね、
そうですね、また同じ場所でトマト畑さんでライブさせていただくんですけども、うん、
はい、
5月18日土曜日ですね、うん、トマト畑さんでライブします。トマト畑さんの場所が、うん、札幌市中央区南四条東三丁目ピープルナンバー31階になります。ちょっと分かりづらいんですけど、36号線をずっと東に行ってエネオスっていうガソリンスタンドがあるんで、そちらを左に曲がると左手にあるよっていう、
おー、なるほどね、
マンションの1階みたいなところにお店がある
んですね。そうなんだよね、
ちょっとまあひっそりとっていう感じでございますね。
あとですね、僕たちブログもあるので、
はい、あ、そう、フォノシートのブログがあるんだよね、
はい、で
カタカナでフォノシートです、うん、カタカナでフォノシートで検索をしていただければブログが出ますので、
ね、
はい、そちらの方もね見ていただければなと、うん、
ね、ツイッターもありますので、ツイッターでもカタカナでフォノシートって検索していただければ、
うん、
いいかなと、
うん、ね、あのこうやって言うってことは自分に、まあ、プレッシャーがかかったので頑張ってブログを更新すると思います。
しません
しないのかよ、
しなさいよ、
大事なお知らせしかしません、
しないのかよ。
じゃあ僕唐揚げ食べたいって書きときますね。
わかりました、
書いときます。
なんかあの昔あったポストペットみたいになってる
そうだね、
適当にその字面でバーって書くだけのポストペットになってるかもしれないね、うん、あ、なんでも、はい、今篠田大作家2つ目メール来たんだけど、はい、今日、うん、地下歩行空間で、うん、トライプレインの皆さんがサイン会やっていましたよと。
まあ知ってたんだけどね。
あ、知ってたんだよ、やっぱり、
まあ、僕ファンですから、
ね、はい、結構混んでいましたので素通りしましたってことなんですけど、やっぱさすがにそういう情報は入手してるのね。
いや本当にね、素晴らしいアーティストさんなんで、ぜひ、はい、知ってる人も知らない人もね、
うん、
知ってる人はね久々にね CD、うん、ね、聞いてない CD ね、またパカって入れて ね、ああいい曲だなってなっていただければなって思うわけじゃないですか、
ね、なるほどね、はい、ちなみにそのライブ予定の案追加をしますとですね、チケットがですね1500円でございます、
うん、
で、ワンドリンク付きで1500円でございますので、
は
い、
そうなっております。
で、アーティストの数がこれは 1,2,3,4,5,6,7 かな、7アーティストかな、
いっぱい出ます、
いっぱい出ます、
うん、
はい、
でこのシートさんは一応出演予定が9時30分頃の予定だと、
はい、
ね、一応あのこのイベント自体は、18時30分オープンの19時スタートとなっていますので、
はい、
まあ、ぜひね頭から来ていただいてですね、
そうですね、
ね、さっき言った美味しいお酒、
うん、
ね、美味しい料理、
うん、
ね、楽しい音楽、
うん、
この3つの、ね、三種の神器をですね、うん、ぜひぜひ5月18日に楽しんでいただけたらなと。
マスターの、ね、料理が本当に美味しいんで、
そう美味しかった、
いや、はい、そういうこと言われるとね、今ね、うん、僕ねあまりねご飯食べないようにお腹の虫がね、
はい、
なりそうで怖いわけでございますよ、
はいはいはい、
ね、
じゃあ最後にもうそろそろ最後の時間になってしまったんですね、
はい、
お二人にですね、ラジオをお聞きの方々に来て来てアピールのコーナーでございます。まずはゆきちゃんから来て来てアピールをお願いします。
は
い、しゃあ今夜ごらおいしゃあ弊社おら
違う。
そんなそんなキラーパ
スだと。懐かしい曲やるんでね、ちょっとテンションの上がる曲とかもねやるんで、よかったらチラ見しにしてほしいな。本当ちょっと遠い場所にあるんですけどね、ぜひこの機会にね来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。
じゃあもてどうぞ。
いやね、いや来ていただいた暁にはね、僕のね愉快なサウンドのなるね箱をね叩いてもいいですし、代わりに僕のお尻を叩いてもね大丈夫なんで、
大丈夫なんで、
どっちにしても愉快な音が鳴ると思うんで、
お前のお尻でキッズドラムでも叩くのか、は
い、そうです。まあぜひ僕のね背中に乗りに来ていただければなと思います。
人間椅子？
人間椅子です。
人間椅子、はい、なんかそんなタイトルのホラーの、はい、なんかホラー映画がありました。
ちょっとまあ愉快なね音楽やっていきたいと思います
ので、はい、愉快な仲間たちでね、
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、ということでございまして、本日のゲストフォノシートからゆきさんとポテさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
偉人、優れた仕事を成し遂げ多くの人から尊敬される偉大な人、偉人たちの言葉には何者をもしのぐ説得力、影響力があるに違いない。現代を生き抜くために我々はそんな偉人たちが残した名言を聞いて心に刻むことで、1分1秒先を少しでも充実した時間にすべく彼らの言葉に耳を傾けてみよう。偉人たちの名言。バーというのはさまざまな出会いがあります。数々の印象に残る言葉も人との出会いの数だけ増えていくと思います。そんな印象に残る言葉を特に残しているであろう偉人の皆様の言葉をご紹介するこのコーナー、それぞれの解釈を楽しんで胸に刻んでみてはいかがでしょうか。今回の紹介する名言はこちらでございます。チャンスは貯金できない。これはですね、ドイツ出身の方でヘンリー・アルフレッド・キッシンジャーという方なんですけども、ちょっと昔の話になります。アメリカのニクソン政権およびですねフォード政権期の国家安全保障問題担当大統領補佐官、噛まずに言えた、ね、国務長官でございまして、国際政治学者でもあるという方なんですけども、このチャンスは貯金できないっていう言葉をポッと聞いただけで、ああ本当そうだなと、読んで字のごとくその言葉がスルッと僕の中に入ってきたわけでございますよ。一度自分の前に転がってきたチャンスっていうのは二度とないんですよ。要はさっきゲストに来ていただいたお二方もそうなんですけど、バンドを組むこととかも本当にそういうことで、早々な出会いがないと、しかもそのバンドメンバーで何年もやっていくっていうことはまずないんですよ。で僕も今、ね、趣味事ではございますけども、バンドやらせてもらったり、こういったねラジオの場で皆さんと、ね、お話ができる機会があったりっていうのも、全部自分がその目に見えたチャンスっていうのをその場で貯めることなくて手につかんだから、今この場があるんではないかなと。昔をまあ挙げてしまうのはちょっとあれですけど、昔よりも今っていうのは本当にデジタルな文化が発達している世の中です、ね、え、そう考えたら皆さんの目の前にももっともっとチャンスというものは転がっていて、でもそれは今となっては貯金のできず、今こう手に取らないといけないチャンスなのかもしれません。自分から動いて掴み取るチャンスもあると思うし、偶然舞い込んでくるチャンスもあると思うんですけども、それはですね蓄えることのできない一期一会の存在なのかもしれませんね。ということで、本日お届けいたしました偉人たちの名言はですね、チャンスは貯金できないでございました。お届けいたしましたディーズブリッジバー、そろそろ閉店のお時間でございます。いかがだったでございましょうか。次回の開店はですね5月21日の火曜日、時間は変わらず夜の9時からの予定となっております。まだご予約のお客様入っておりませんので、ゲストが来るかどうかは分かりません。僕の一人喋りになるかもしれませんしね、状況は分かりませんけれども、お楽しみにしていただければなというふうに思っております。
次回もメッセージお待ちしてます。メールアドレスは fm776@dramacity.jp fm776@dramacity.jp でございます。まあ、番組中にいただけるのは大歓迎でございます。なおその際ですね、懸命にですね、まあ、普通の要はドラマシーさんのフォルダ使わせていただいてますので、いろんなメールが混ざるわけでございますよ。なんで分かりやすくするためにですね、僕のこの番組全部をですね、頭をかたどってですね、DBB とね、ディーズブリッジバーナーで DBB 宛てと書いてくれるとありがたくございます。でメッセージが来てますね、嬉しいもんでございます。神様からかな、初めて買ったレコードはここ強調、光源氏のパラダイス銀河でした。ああ、ようこそここへ遊ぼうよパラダイス。僕の姉がハマってましたね。でも母が若い頃は大手楽器屋に勤めていたこともあり、まあ、ジミヘンですね、ジミヘンドリックス、ボブ・ディラン、サイモン&ガーファンクル、エリック・クラプトン、そして矢沢永吉、母がファンだからね、などが自宅でかかってた子供時代を過ごしてましたわよと。ところで6月下旬くらいにのんびり系なアコースティックライブを計画中なんですが、フォノシートさんも出演してくれるかな。
いいと思う
ということで、いいともだけマイクを入れましたということでございまして、神様出演 OK だってね、びっくりでございますね。突然こんなことが決まることもあるということでございまして、何が起こるかわからない出会いがまた今日も生まれましたということで、来週はどんな出会いがあるのでしょうかということで、そろそろ閉店のお時間でございますね。来週またのお越しをお待ち申し上げてございます。お相手はディーズブリッジバーマスターの佐々木隆一でした。ありがとうございました。